君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
世界を良くすること、未来を明るくすることは究極の自己中なのかもしれません。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はエシカル消費の意味が変わる時代を生きる皆さんに考えてもらいたいこと、義歌大総合教育院社会学の先生畑山洋介先生を訪ねます。社会学っていうと、はい、ちょっと義歌大いつもあの工学系の話を伺っているんですけれども、はい、
そうですね、あの社会学というと、あの理系の皆さん高校時代あの社会というとあの地理とか歴史のイメージあると思うんですけれども、うん、あのそういうものとはちょっと違ってですね、あの、まあ、例えばこの人々の生活を取り巻く環境がどのように変化しているのかとか、うん、それに伴って人々の価値観がどのように変わっているのかと、うん、またその価値観の変化に伴ってどんな問題が生じて、またどういうふうに制度はあるべきなのかという、まあ、そういうようなことを探求する学問ですね。
そういう授業が義歌大生受けるわけですか？
そうです。あのこれまであの社会学の授業はあのなくですね、うん、あの経営系の授業はあの充実はしていたんですけれども、それに加えて、うん、そういったあの社会のメカニズムの探求といえばいいんですかね、うん、そういったタイプの授業というのはあの、まあ、特に来年度からですね、はい、あの開講されるということになります。
まあ、あまり理系文系って分けるのもナンセンスだって言われておりますけれども、どっちかというと文系の先生。
そうですね、ずっとあの人文社会科学系の文化の中にいましてですね、あの義歌大に来て初めてこの工学部の中に属するということになって、個人的にいろいろ新鮮な。
じゃあ前の大学もずっと、まあ大学はいわゆる文系の大学の空気の中にいたのに、急に理系の大学。
そうですね、はい、
来年から講義ということですのでね、はい、また報告もねいただきたいと思いますけれども、はい、そんな先生の今日のこう研究テーマはですね、いい社会。
はい、あのまあ先ほど社会学ってどういう学問かというのを話したんですけれども、うん、まあ、さまざまな社会問題というのが世の中にはあるわけですよね、うん、そういった社会問題、例えばその個人化と呼ばれているようなそういう文脈の中で人々は孤立したりとか、うん、あの社会関係といったものをあの選択的に競争的に獲得していかなければいけないと、そういうような時代になっていた中で、うん、あの制度はどういうふうにやっていくべきなのかなと、うん、そういうようなことを研究しています。はい、
そういう先生の研究でね、もうあの義歌大は今年からなんですけれども本も出してらっしゃって、はい、今隣にですね、いかにもあの大学の先生が出した本だよっていう本が出てまして、学生だったら買わにゃいかんやつですねこれ
そうですね、研究書でかなり分厚いものなんですけれども、はい、
倫理的市場の経済社会学という、はい、時世的秩序とフェアトレードというテーマでね、はい、表紙はねすごく白とブルー、うん、ちょっとグラデーションかかってたおしゃれなデザインで、はいはい、先生がデザインされた表紙なんですか？
そうですね、あの出版社といろいろやり取りをしながら、
結構美的センスもある畑山先生なんです
けど、ちょっとあの私のこだわりが強くてあの困らせてしまったかもしれないんですけど
いやでもね、はい、うん、すごくあの素敵な表紙で、はい、中を見るとちょっと僕らちんぷんかんぷんなんでしょうけれども、はい、でも社会学ですから、はい、僕らが暮らしている社会の中とこう関係のある、
はいはい、そうですね、あの私の専門はあの社会学の中でも消費に関するもので、うん、あの皆さんの日常生活をあの密接に結びついていると思うんですけれども、
お買い物。
そうです、うん、はい、その中でも特にあの今エシカル消費という概念が出てきていて、あの倫理的消費とも言うんですけれども、
エシカル消費、
はい、
ちょっと言いにくい言葉です。
ちょっと言いにくいですね倫理的消費とも言うので、そっちの方で覚えてもらった方があの覚えやすいとは思うんですけれども、はい、あの人や社会、地球環境とか、あるいはその地域などに配慮した消費、あるいは そういったものに配慮していない消費をしないというような、うん、そういった選択のことですね。
地球に優しい消費、
そうです、環境もそうですし、そうですね、社会、地域社会も含め、うん、あのグローバルな貧困問題であるとか、
あ、
フェアトレードというあの言葉最近あの広まってご存知の人も多いと思うんですけれども、はい、あれはあの途上国の生産者に配慮した公正な取引、うん、を施行したそういう消費ですけれども、
ちょっと無理のある価格で買い叩いて、はい、
そうですね、
で、はい、我々は安売りの商品が買えるっていう状況は良くないだろうっていうことで ね、
そうですね、はい、
あのフェアトレードなんていう言葉があったりします、はいは
い、そういった消費をしている人たちってどういう人たちなのかなということをあの実証的なデータなんかを用いながらですね、うん、あの研究しています。
結構ラジオお聞きの皆さんもね、あのなんか地球に優しいインクで印刷していますっていうものを買ったりとかね、はいはい、そういう経験全くないっていう人はいない時代になってるかなと思うんですけれども、はい、そういう意味ではおなじみですね。
そうですね、はい、最近あの消費者庁もあの積極的にあの政策として強調していて、結構いろんなところであの聞かれて、うん、今 SDGs というふうなあの
持続的なんちゃらかんちゃら、
そう、持続可能なあの発展ということで、あの社会全体としてですね、そういったタイプの生産とか消費というのは一つ大きな問題になってきているところかなという、
うん、そういう消費をすることをエシカル消費、
はい、そうです、
倫理的消費っていうんですね、はいはい、それがまあ先生の今の消費のテーマ
そうですね、はい、ですね、私の研究は先ほどあの実証データを用いてあの分析しているんですけれども、うん、あのまあ、研究成果ということではないんですけれども、うん、非常にあの興味深いですね、あの結果が出てきていてですね、
はい、
あのエシカル消費というのがあの禁欲的なものではなくて、その、まあ、享楽的な行動として現れているというそういう特徴があって、それが面白くてあの研究を今広げていってるところなんですけれども、
確かにあの我慢すると思って、うん、あんまりそういう買い物ってしてなくて、はい、ちょっとワクワクしてる自分がいたりしますね、
はいはいはい、あのロハスという言葉がもう出てきてもう久しいですけれども、うん、あのまあ、おしゃれであるとかその美味しいものとか、うん、その自分自身のライフスタイルの構築であるとか、うん、まあ、そういうことを追求する中で、あの社会とか環境といったものに対する配慮というのが出てきているという言えばいいんですかね。かつてであればですね、その歴史的に見るとその、うん、途上国の貧困問題とかその環境配慮というのはその消費者の欲望、その強欲といえばいいんですかね、うん、自分のエリアその楽しみを追求するその、うん、無反省的な態度といえばいい、そういったものが原因であるというふうに語られてきていて、うん、その環境や社会のためにその自分を抑制して、うん、その社会全体のためのことを考えなければいけないというふうな、うん、そういう考え方が大きかったわけですよね。そのアンチ消費社会と言ってしまってもいいかもしれないんですけど、そういう考え方が主流だった中で、
うん、
この結果というのはあの非常に面白い結果だったんじゃないかな、
う
ん、
そういったあの環境や地域に配慮した消費っていうのがむしろ欲望になってるっていうのは昔はなかった、
昔もあったかもしれないんですけれども、うん、その考え方といえばいいんですかね、
うん、
社会学ではですね、うん、あの社会システム理論という観点で私研究しているんですけれども、うん、大きく良い社会のモデルって2つあると言われているんですけれども、
はい、
1つはその規範的秩序というモデル、
規範的秩序、
はい、うん、これはあの人々がその社会全体のために自らのその欲望を制限して規則に従う、
うんうん、
道徳的に従うということによって良い社会が形成されるという考え方なんですけれども、うん、もう一方でその自制的秩序という考え方があるんです。自制的というのは自ら生まれるそういった秩序、
自制的秩序、
はい、でその考え方からするとですね、良い社会というのは、うん、そのある特定の意思のもとでその指示に従って規範通りに振る舞うということではなくて、
うん、
人々が自由に振る舞うことでその社会秩序を形成されていくというそういうモデルというのがあるんですけれども、うん、まあ、それはその人が規則に従わないということではなくて、
うん、
自由に規則に従うというそういう観点で、
おしゃれにね、
そうです、はいはいはい、でこの2つの区別からするとですね、うん、あのかつてであれば規範的秩序として良い社会、うん、社会に貢献するということが考えられてきていたんですけれども、うん、ただそれだけじゃもう実は良い社会については考えていくことはできないんだ、
うん、
あのむしろその自制的秩序という観点でその良い社会、人々の 振る舞い、自由な振る舞いによって、うん、作られる社会ということ、それを考えていかないといけないんじゃないかなという。
ああ、最近そういう社会の仕組みになりつつあるし、はい、これからはそうしていくことがこれからの良い社会を目指すキーワードになるだろうということですね、
はい、そうですね、かつてではそのやっぱりその奉仕の精神というような言葉、社会奉仕という言葉もあったりするんですけれども、うんうん、
無理やり借り出されてね。
あ、そうですね、そう、はい、無理やり借り出されて、例えば変な言い方ですけれども、戦時中の日本なんかも、うん、あれですよ、贅沢は敵だと言ってその牛財を募集して、それで国家のために身を捧げるっていうことが、うん、その道徳的に良いことだというふうにされて、うん、でもそれを真の利他って言ってしまってはいけないでしょうというようなところもやっぱりあると思うんですよね、
うんうん、まあ、もちろんおしゃれに自分によってその活動に身を没していた人もいたかもしれませんけれども、はいはい、多くの人はあ、辛いなと思いながら、うん、規範的秩序として参加していたわけですけどもね、
はいはい、
そうじゃなくてこう自分のライフスタイルとして、
はいはいはい、
そういった自制的秩序ですか、
そうですね、
はい、として社会奉仕に参加しているっていうのはあるわけなんですね。
そうですね、はい、
まあ、ボランティア活動なんかも ね、
そうですね、
自分で好きでやってるって最近はね、はいはいはい、言われたりしてますもんね、
はいはいはい、
まあ、中には内申点上げるためにやってるとか、はいはいはい、そういう人もいるかもしれませんけども、
あとボランティアということでいうと、その他者とつながりたいという欲求もあったりとか、あるいは自己の成長であるとか、
うん、
そういう観点でですね、参加するということもあるみたいですけれども、
楽しいですもんね、やっぱり。
そうですね、その楽しいという観点をすごい大事にしている人はやっぱり多いですよね。その、うん、ボランティアもそうですけど、エシカル消費を積極的にやっている人というの、うん、私もインタビューなんかをさせてもらうときあるんですけれども、特に若い人はやっぱり楽しいっていう価値をすごい大事にしているなというのを感じます、うん、
やっぱり人間ですから、うん、社会にこう参加していたい、つながっていたいという欲求も欲求ですよね。
そうですね、
はい、そういったものってありますもんね、
はいはい、
そういうので活動して良い社会を作るっていうのを自制的秩序と考えていいですかね。
そうですね、はい、そうだと思います。
まあ、消費ってついてますから、それに対してお金を使うことです。
そうですね、はい、
そういう社会が今できつつあるっていう。
そうですね、はい、
そのまま真っ直ぐ行って問題があったりとかしないですか。
そうですね、やはりそのある意味でその利他が利己的になされているというところだと思うんですよ。
利他が利己的になされている、
はいはい、それをまあ偽善というふうに捉える人もやっぱりいるかなと思うんですけれども。
ああ、なるほど、はい、そうですね、まあ、確かに規範的秩序だとね、はい、やらされているわけですから、はい、そこに偽善も何もないですけれども。
そうですね、やっぱりその利己的に利他をしていくってすごい大事だなというところがやっぱりあると思うので、先ほど戦時中はとちょっと極端には言ったんですけれども、
はい、
それって必ずしも過去の話だけじゃないとは思うんですよ。その全体主義的なものっていうのは、その良い社会というのは全体への奉仕なんだ、全体に奉仕する姿は美しい姿なんだという、まあ、何年か前なんか何でしたっけ、戦争に行きたくないという人を利己的だと言って非難したという、うん、そういう国会議員が物議を醸したという話もありました、
ありましたね、
ありましたけれども、うん、やっぱりそこで利己的だと言って非難されるんですけれども、そうでもじゃあ利己を排することは利他なのかというと、そうじゃないですよね、うん、社会のメカニズムって、うん、基本的に利己的利他でできているというところはあると思うんですよ。
その自分のためにやることが他人のためにもなってるっていう、
そういうことでさ、利己と利他っていう対立意識自体が非常に今社会科学全体で問い直されているところで、
うん、
例えば自然科学、理系の大学に自然科学の話をすると分かりやすいと思うんですけれども、エコシステムの研究なんかをしている人もいると思うんですけれども、
うん、
エコシステムって基本的に利己的利他でできているところがあるんです。
あ、エコは利己的利他。
あ、そうです、生態系システムのことですね、
うん、
例えば光合成をする植物というのは、その二酸化炭素を吸収するんですけれども、うん、あれって人間の出した二酸化炭素を排出して吸収してくれるので、人間から見たら利他的といえば変ですけれども、
うん、
人間のためになっているんですけれども、社会地球全体に貢献してるんですけれども、
うん、
あれはでも植物が利他的なわけだけしてなくて、
うん、
植物は自ら の, 組織の維持と再生産のために、
そうですね、
はい、やっている
結果的に利他になっているわけです、
ね、結果的に利他になっているわけです。自らの再生産のための行動というのが他者のためになっている、
う
他のシステムの他の要素のためになっていると、エコシステム全体がそういう形で再生産されていっているというのを、特に生態系の研究をしてきた人からするとピンとくるところがあるんじゃないのかなというふうに思うんですけれども、社会もそれとは必ずしも違わないと思うんですよね。ただ立候補 VS リターという図式自体がすごい特殊だったんじゃないのかなというふうに。
利己的利他っていうのは当然存在しうるわけで、もちろん僕らがね、あの最初にお話がありましたエシカル消費するときはこれが世の中の役に立つんだぞって思うことが消費の動機になってますけどね、というようなことがあるということですね。
消費者の社会的責任という言葉も出てきていて、消費者が自ら買うときに、世界の貧困問題とか環境問題のことを考えて買うというのが非常に大事なんですけれども、そればかりが強調されすぎると、より本質的な問題として経済メカニズム全体がそういった貧困問題や環境を生み出しているというところは見逃されがちになってしまうというところはやっぱりあるんじゃないのかなという、そういう形で批判というか問題が指摘されることはあります。
どういうことですか？
つまり消費者は世界に目を向けなければいけない、あるいは社会問題に目を向けなければいけないというのは確かにそうなんですけれども、本質的な問題としてその企業のグローバル企業の活動であるとか生産現場での問題というのがあって、むしろそこを、やはり消費が変われば生産変わるというのはあるんですけれども、やはり生産の方あるいはその取引経済取引全体のメカニズムに問題があって、それを例えば国の政策であるとか、そういったことで考えていけなければいけない、消費者任せに全て押し付けてはいけないというところ
ですか。良い社会にならないのはエシカル消費うまくやれてない消費者に責任があるぞっていうわけでは決してないっていうところに、
そういう問題、
そこを忘れちゃいけないっていうことですね。
食品ロスの問題なんかも恵方巻きを作りすぎてというような問題ありますけれども、あれ消費者の話も悪いわけではないんですよね。やっぱりコンビニやスーパー、それは消費者だけの問題ではなくて、もう少し全体として取り組んでいかないといけない、その倫理的な消費だけではなくて倫理的な生産といえばいいんですか。
それに気づいたお店の方がもう予約販売に切り替えたとかいう解決策をねしたと思うんですけれども、なるほど、そのエシカル消費良い社会を考えるにあたって消費者の話ばっかりになるもんですから、消費者に全責任を押し付けちゃうっていう危険があるわけなんですね。
そうですね、
本質はやっぱり企業生産の方。
そうですね、それを消費者にアウトソーシングばかりしてもダメだろうというところですね。
もちろん消費者を見て生産はあるでしょうから、消費者の意識が変われば、もう生産も変わってくるでしょうけどね。
今そういう流れになっているというところもあって、その企業の方ではCSR あるいはその投資の方でも ESG 投資というようなものがあって、それは企業自身がその自らの自己利益を抑制しているというよりも、やはりそういう消費者がいて、そういった環境に配慮すること自体が自らの利益になっていくという、そういうある種の経済学の用語でいうとその外部性の外部化というふうにも言ったりできると、ちょっと難しく言うとそういうことなんですけれども、そういう形でインセンティブであるとかそういったものは企業側に生じていくという、そういうことが大事になってくるかなというふうに思います。
はい、という、いい社会っていうのを目指す研究っていうのがあって、畑山先生はそれをテーマにやってるんだそうですけれども、夢があっていいですね。
社会問題、社会学からすると今社会的課題とか社会問題にあふれているというところがあって、あんまり夢あふれる研究をやってるつもりというのは、
そうですか、
あんまりなんか言われるとあそうなんだ
でもそういったもう諸問題を解決するための学問ですよね。
そうですね、一概にそうとも言えないところもあるんですけれども、やっぱりその近代化の中で生じてきた経済的な市場経済の拡大であるとか、人々のつながりの解体であるとか、そういったことはどうやって解決していけばいいのかというのは一つの中心的な課題だったかなというふうに思います。
それをでも我慢するんじゃなくて、消費者も幸せで、
そうですね、
よって企業も上向きっていう、いい社会っていうのがどっかに答えはあるんでしょうね。
そうなんです、社会学でやっぱり個人化っていうのは非常に問題にされるんですけれども、その個人の自由が増大したから社会問題が増えたって言って、じゃあ個人の自由を制限しましょうというと本末転倒なんですよね。なので個人、その自律的な個人、自由な個人 がその自由を担保したままいかにしてあの環境であるとか、うん、あるいは社会の負荷というのを軽減させていくことができるのかと、そういう新たな制度とかメカニズムというのを、
いいですよ。僕もその先生の目指すいい社会に乗っかりたいと思います、ラジオを聞かれた方はどう思ったでしょうかね。今日あのこの春に豊橋いらっしゃったばかりという社会学の先生、畑山先生に伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。それを知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました畑山先生の業界用語は
時制的秩序。時制的秩序というのは、全体に貢献するという共通の意図を持たないその諸要素の各々の振る舞いというのが相互に連関し合う、その結果として形成される秩序のことです。あるいはその社会秩序をそのようなものとして捉える、そういったものの見方、考え方、それを時制的秩序と呼びます。
留学生って言ったって、いつも元気で上昇志向とは限りません。時には落ち込み、悩み、塞ぎ込むこともあります。人間だもの。でも外国でですよ、一人で乗り込んできた知らない国でですよ、そんな時は仲間に頼ったらいい。次週12月14日の天白の城は、技科大の国際交流クラブコールについて、カリフォルニアから豊橋に来ているクリス君、ザンビアから来ているジョシュア君、石川県から来ている島田君の3人に聞きますよ。楽しみに。